それでは、この朝は永遠の命に定められていた人々、永遠の命に定められていた人々という題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちはピシデア、これはシリアではないですね、ピシデアのアンテオ家にある、ユダヤ人の街道で、このパウロの語ったメッセージについて、見ました。で、その内容はイエス様こそ神様がユダヤ人の父祖たち、アブラハム、イサク、ヤコブですね、その父祖たち、またダビデ王に約束された子孫、その子孫ですね、約束の子孫、つまり神の王国を建て、これを永遠に固く建てられる、永遠に固く治められる救い主であるというものでした。イエス様こそ救い主ですね、約束のその子孫で、彼らの子孫である、そのユダヤのその子孫であるエルサレムに住むユダヤ人とその指導者たちは、預言者たちの言葉を理解せず、約束されたこのイエスを罪に定めて殺してしまうわけですね。ただそれさえもご存知であった神様は、主のよみがえりを預言され、朽ちたままにされないってね、聖者を朽ちたままにされないっていうことを予言され、そしてそれを実現された。イエス様を蘇らされた。私たち異邦人にとっては、このことは、まあクリスチャンにとってはもう何度も聞いてることなのであれですけど、異邦人の人にとってはこのことは一度こう聞いただけでは、到底理解のできないことですよね。理解に難しいものだと思います。けれども、この時の聴衆、ここでは街道ですから、聴衆はユダヤ人と神を恐れかしこむ異邦人たち。つまり、聖書に通じている人々でしたから、パウロはそのことを当然わかっているわけですよね。そしてパウロは、ですからこの旧約のハバクク書から引用して、そのユダヤ人たちに歴史において実際に起こったこのバビロン捕囚、バビロン捕囚を思い起こさせる、想起させることで、救い主イエス様を信じないんではなくって、あなた方の父祖たちのように信じずに、預言者たちの言葉を信じずに滅んでしまったようになるんじゃなくって、この救い主イエス様を信じて、罪許されなさい、そして神に義と認められるようにと勧めた。解放されるとは、義と認められるっていうことだと先週見ましたね。神様に良しとされるということです。今日はその続きですね。今の復習のところですが、今日はその続きですが、そのパウロのメッセージに対する人々の応答とその後の出来事が記されています。44節のところをもう一度見ます。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う回収者たちが、パウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと話し合って、いつまでも神の恵みに留まっているように進めた。次の安息日は、ほとんど町中の人が、神の言葉を聞きに集まってきた。パウロの話を聞いた人々は、次の安息日にも同じことを話してくれるように頼んだ。つまり彼らはパウロを通して語られたこの神の言葉に心惹かれたわけですよね。そのため街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人、また神を敬う回収者たち、これは異邦人たちですが、彼らを割礼を受けた人たちですね。回収者ですから、もうユダヤ教に回収した人々、割礼を受けた人々がパウロたちについてきた。で、その彼らと話し合ったパウロとバルナバは、いつまでも神の恵みにとどまっているようにと彼らに勧めるわけですね。で、そういうことがあって、これがその日だけなのか、そういうことが毎日あってなのか、そういうことがあって、次の安息日には、ほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきたっていうんです。すごいですよね。町中の人、だからもうバーッと広がったわけですね。 この町がどれほど大きかったかは分かりませんが、町っていうぐらいですから、それなりの町人々がいたわけです。でもほとんど町中の人というのですから、その町中の人々が街道には入りきれなかったと思いますね。で、何よりもその多くは異邦人であったと思われます。これエルサレムじゃないですからね、外国の地ですから異邦人であったと思われる。その大勢の人が皆神の言葉を聞きに集まってきたというのですから、パウロとバルナバに会いに来たとか、なんか珍しい人たちが来たって有名人が来たじゃなくて、神の言葉を聞きに集まってきたというのですから、本当なら喜ぶべき状況なはずですよね。ですよね、皆さん。たくさんの人が御言葉を聞きに来た時に、もう来るな入るな、もうね、あなたたちは来なくていいとはしない、私たちの感覚でだね、ぜひ聞いてほしいって思うわけじゃないですが、かところがそこで問題が生じる。問題が生じた。45節。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。多くの異邦人たちを含む町の人々がパウロたちの話を聞こうと集まってきたのを見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。ここにパウロの話に反対してとありますから、この時もパウロはその奨励の言葉を語っていたのでしょう。そして人々の関心はいよいよパウロの語るこの約束の救い主イエスへと向けられていたんだと思うんですね。もしそこでユダヤ人たちがこのイエス様の復活について、その聖書から論じていたならば、また状況はこの後の状況は違っていたと思うんです。いや、そうは言ってもなかなか信じれない。でもあなたも信じなかったんじゃないかとか、パウロとこんなね、イエス様のことを話し合うんだったらまだ分かった、まだ状況は違ったと思うんですが、でも彼らは妬みという感情に支配されることで、話し合いではなくパウロを口汚く罵った。汚い言葉を使ってパウロの悪口を言ったわけですよね。その応答は実に幼稚に思える。幼稚に思えますが、人が感情にコントロールされるとき、幼稚な態度を取るっていうのは、冷静に考えると、よくあんなことしちゃったなとかって思うんだけれども、ね、アップセットしてしまう。ね、怒って、とっさに何かそうやってね、言っちゃった、やっちゃったって言ったこと、冷静に考えるとそんな恥ずかしくてできないっていうようなことを、私たち感情にコントロールされるとそういったことが知ってますよね、皆さんも。外に出さなくてもね、うち心の中でどういうことを思ったとかあると思うんですが、気をつけないといけない。でも、このユダヤ人たちはそういうふうにしてパウロたちを口汚く罵った。で、その彼らに対するパウロの応答が46、47節。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかし、あなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立て異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。ここでパウロは自分が異邦人宣教のために立てられたというその使命ですね。主からの使命、立てられたものであることを理解しつつも、神の選びである、選びの民であるユダヤ人たちに、まずこの主の福音が届けられることの重要性を語っていますよね。ですからこの後別の町に行った時も、パウロたちはこのユダヤ人の街道に入って御言葉を語る。ここでこう言っていながらも、やっぱし別の町に行ったらまずユダヤ人たちの街道に入って御言葉を語るわけです。ところがここのユダヤ人たちはそれを拒んだ。救いの言葉、良い知らせ。先週見ましたね。救いの言葉、良い知らせ。約束の成就、あなた方に果たされた。このことを彼らは拒んだ。 そこでパウロはこの今、私はあなたを盾異邦人の光とした、あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである、このイザヤ書49章の6節からの言葉を引用して、私たちはこれからは異邦人の方へと向かうと宣言したわけですね。ではこのパウロの言葉を聞いた異邦人たち、一旦ちょっとそのユダヤ人たちは、ね、異邦人たちはどう応答しましたか、このパウロの言葉。48節、異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。ここにはパウロの話す言葉に反対したユダヤ人たちは自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたとありますね。パウロの一方、パウロの言葉を聞いて喜び信仰に入った人たちは永遠の命に定められていた人たちとありますよね。皆さん、永遠の命にふさわしい人とはどんな人ですか？永遠の命にふさわしい人、また永遠の命に、永遠の命にふさわしくない人ですね、ごめんなさい、永遠の命にふさわしくない人、または永遠の命に定められている人とはどういう人でしょうか。パウロは自分の話すことに反対した人たちに対して、あなた方は永遠の命に定められていないので救われないとは言ってないですね。あなた方は永遠の命に定められてないから救われないんだ、だから信じないんだとは言っていない。むしろ神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのですと、彼らが神の選びの民であるゆえに、彼らこそまず約束の子孫、救い主イエス様の到来の知らせを聞くべきだというわけです。つまりそこにはユダヤ人たちの救いが前提とされている、あなた方こそ救われるはずのものなんだ、だからこの良い知らせはまずあなた方に届けられるべきなんだって、パウロはそれを前提としている。ところが彼らはその救いの言葉、良い知らせであるイエス様を彼ら自身が拒んだ。そのようにして彼らは自分自身で永遠の命にふさわしくないものと彼ら自身が決めたっていうパウロは言うわけですね。この点で私たちは誤解のないようにしたいと思うんです。つまりイエス様は全ての作られた人に福音が届けられることを御心としておられるんですが、それを聞いて誰が信じて主の弟子となるか私たちにはわからないですよね。わからないというのは、信じたようでも後に信仰を捨てる人もいる。ですから主の言葉を語るのに、主の言葉を私たちが語るのに、その相手が永遠の命に定められているかどうかと議論することは意味がない、あまり意味がない。ただ御言葉が語られ、御言葉を聞いて主を信じる人には、それが主の選びによるものだよ、あなたは信じたのはこれは主が示してくださったんだよってペテロに言いましたね。イエス様がね、これは人が分からしたんじゃなくってね、天の父が、神様があなたに分からしてくださった、あなたは幸いだ、つまり主の選び、主の恵みによるのであって、主はご自分に信頼するものを最後まで導いてくださると教える必要がある。あなたが頑張ったから、あなたが正しいから救われた、信じることできたんだよじゃなくって、信じることができた、これは恵みですよ、主はあなたを選んでいますよ、主があなたのこの救いを完成してくださいますよっていうことはできる。でもその前にこの選びのことを論じて、選ばれてないから救われないとかっていうことではないわけですね。ですからパウロの言うように、この時主を信じた人は皆永遠の命に定められていた人です。そして主を拒んだ人たちは自分で自分を永遠の命にふさわしくないものと決めた者たち。ただそのどちらにしても、彼ら自身がそのスタートではないですね、始まりではない。自分たちからイエス様の主の言葉のもとに来たんではなくって、彼らがスタートではなくて、まず御言葉が語られた、語られ聞かされることがあって、それに対する応答として、ある人々は主を拒み、ある人々は主を受け入れた ですからそこのでの違いというのは主の言葉に対する応答であって、私は救われたいのに選ばれていないから信じられない、信じれないとか、救われたくないのに選ばれているから信じてしまうとかっていうのはないわけです。この続きを見ますね。49節からのところ、こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオムへ行った。ここには主の御言葉がこの地方全体に広まった理由が、ここで信仰に入った人々によってとは記されていないですね。彼らが伝道したからだとは書いていない。でも普通に考えて、それは彼らが御言葉を語ったからですよね。普通に考えて。ただここでの、救いの出来事をよく思わない。そのようにして多くの、異邦人たちが信じる、その、現状をですね、よく思わないユダヤ人たちは、神を敬う貴婦人たちや、町の有力者たちを扇動し、パウロとバルナバを迫害させることで、彼らをその地方から追い出した。まあ、そういった、上流階級の人たちですよね。おそらく、この人たちね、異邦人たちがこうやって信じて、こうやってね、神様をやってるっていうことは、信じるっていうことは、ね、この治安が乱されるとかね。やっぱり権力持ってる人たち、町の有力者、ね、やっぱりそういった、混乱が起きるのが嫌なわけですよね。もしかしたらそういったことを、ね、その不安の種となる、そういったことをこう仰いでですね、この人たちは、まあ私たちの町をね、混乱に陥れるとか、そういったことを言って、彼らを扇動したのかもしれない。でもどうでしょう。ですから、この時、イエス様を信じた人たちは、この自分たちに御言葉を語ってくれた、また教えて導いてくれる、このパウロとバルナバを失うわけですよね。彼ら追い出されたわけですから。この人たち、新しい信者にとっては、信じた者たちにとっては、自分たちのこの指導者というか、伝えてくれた人たちを失うわけですが、でも52節見てください。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。もう彼らは落ち込んで、ああもうダメだ、もう信じたんだけれども元の生活に戻ろうじゃなくって、彼らは喜びと聖霊にで満たされていた。主ご自身が彼らと共におられ、彼らを喜びと聖霊で満たされたので、彼らは主の言葉を証しした。今日の箇所はここで終わりですが、私たちは ここからどんなことを学ぶことができるでしょう。皆さん、ここを読まれてどんなことを神様はあなたに教えられましたか。ここにはパウロとバルナバを通して語られた主の言葉に反対する人々の応答が記されていると言いましたね。が、皆さん、あなたはご自分をどちらの側に置きます。どちらしかないですね、今のこの内容では。皆さん、あなたはご自分をどちらの側に置きますか。もうそんなの明らかだっておっしゃるかもしれない。ね、ご自分をパウロの話に反対して口汚く罵った人たちと同じ側に置く人いますか。今手を挙げられたら困るんですけれども。います?そのようにして自分で自分を永遠の命に、私は自分、永遠の命にふさわしくないものだっておっしゃる方いますか?まあそういう人は最初から教会の礼拝に出席しようとすることすらないと思うんですよね。ないんですが、でもどうでしょう?もうそれで終わったらちょっとあまりにも簡単すぎますね。でもどうですか?もしそっちでなかったならば、あなたはもう一方の側の人ですか?パウロの話す言葉を聞いて、喜んで、喜び、信仰に入った人々。つまり、永遠の命に定められていた人々の側に、皆さん、あなたはご自分を置かれますか? それしかないですよね。こっちじゃないって言ったらこっちしかないわけですが、どうでしょう。私自身はもちろん自分がこちらのその永遠の命に定められていたものに置きたいですし、そう願うし、また皆さんもそうであることを願うわけです。でも、気をつけなくてはいけないのは、神様によって与えられるこの救いというのは、消去法ではない。消去法に基づいてるんではない。いや、私はそっち側じゃないから。ね、つまり私たちが自分自身をパウロに反対したユダヤ人たちは、とは違うんだ。と考えたからといって、それで自動的にもう一方の側の信仰に入った人たちであるというわけではない。こっちではないと言ったらもう自動的に私はこっちになると推測するかもしれない。でもそういうことではない。消去法ではない。こっちではないからこっち消したらもう残りはこっちだ、私はこっちだっていうものではない。もちろんここにおられる皆さんはイエス様が救い主であるということに反対したり、またそのことを語る私を、わからないですけど、見えないところでも口汚くね、表面だって罵る人はいないでしょう。ではそれが、いや私は反対しない、イエス様は救い主であることを反対しないね、そのことを教えるね、プリーチする牧師たちを罵らない、ではそれがあなたをして喜びと聖霊で満たされている証拠と言えますか。そうでないからあなたは今喜びと聖霊とで満たされていますか。それが証拠ですか。反対しないということは賛成なのでしょうか。ね、イエス様がその弟子たちがね、そのこの人たちはあなたの名前によってねやってるけれども、私たちは知らないものだからやめさせます、いや反対しなかったらね私に味方するものってイエス様もおっしゃいましたよね。でもそれが全てではない、聖書の中では。というのは信仰の世界には中間はないと言いたいんですけれども、中間っていうのはどっちつかずですよね。使い分けたり、そのどっちつかず、生ぬるいね、聖書では生ぬるい信仰について、特に黙示録で記されていますよね。熱いか冷たいか、でも生ぬるいから吐き出すってね、主がおっしゃるわけですけれども、本当はないはずなんですよ。でもその生ぬるさに私たちは言おうとしてしまう。どっちつかず。ただここで永遠の命に定められていた人たちは、異邦人も救われるということを聞いて、彼らは喜んだ。主の御言葉を賛美した。歌ったっていうことじゃないですよ。この歌の意味じゃなくて、主の御言葉を賛美した。グロリファイっていう言葉ですね。英語ではグロリファイした。この主の言葉を彼らは賛美した。御言葉の素晴らしさ、栄光を彼らは褒めたたえたっていう。今日皆さん、あなたはそのようにして、この、ね、この神とか何とかっていう意味じゃないですよ。でもそれが聖書の言葉、神の言葉って信じてるわけですよね。私たちはこの聖書の言葉を賛美してますか？ここに神様の言葉が表されている。本当に御言葉にそういう態度で、皆さん今日、御言葉に向かっておられるでしょうか？彼らは、御言葉を賛美した。それがあっての彼らはイエス様への信仰に入ったっていうことができると思う。御言葉なしには、その約束なしにはイエス様が何なのか、神様が何なのか知らない。ただ私たちが、あ、こういう神であってほしい、救い主であってほしいっていうことはいくらでもできますよ。でも御言葉なしに本当にこの方を知ることはできない。でも彼らはその御言葉を称えた、聞いた御言葉を称え、その時には神はないです。神っていうか、そのみんなが持ってないですから、語られた御言葉で、あ、その約束を信じて、神の言葉を称えた。そして信仰に入ったというんです。また主を信じた彼らは、自分たちを信仰に導いてくれたパウロとバルナバが、この反対者たちによって、しかも町の上流階級といった力のある人々によって迫害されたので、そういった意味には彼らの立場はね、ちょっと苦しいところに追いやられたかもしれない。でも喜びと聖霊で彼らは満たされた。 それがあっての喜び、この救い、イエス様を知ったことの喜びと聖霊による力、聖霊に満たされることがあっての彼らは主の御言葉を人々にも語ることができたんではないでしょうか。それがなかったらその地方に主の言葉が広がることはないでしょう。でもそうであるならばどうでしょう。もし皆さん、あなたが自分で自分を、ね、永遠の命にふさわしくないものと決める人ではないですよね。ないですね。そっち側の人ではない。私はふさわしくないって言ったらもうそれで終わりなんだけれども、そっちではなく、自分は永遠の命に定められていると考えるならば、考えるべきですよ。考えるならば、あなたには主の御言葉に聞くために、人々が集まったように主の御言葉のもとに集まり、それを聞いて喜び、その素晴らしさを褒めたたえるという、その主への、なんて言うんですかね、その心の態度がありますか。牧師先生の面白い、ね、なんか何か話を聞きたいということではないでしょう。聖書にイエス様の言葉に聞くというのは。でもここに神の言葉が現れて、神様がこの御言葉にを通して語っておられる、その素晴らしさを皆さん、今日あなたは褒めたたえていますか。主を信じ、喜びと聖霊に満たされることで、主の御言葉を他の人にも明かしておられますか。これは本当にもう全部を知ってる知ってないじゃなくて、私たちがこれを素晴らしいものだと知っていたら、証しせずにはおられないわけですよね。そのイエス様、神様とのその個人的なリレーションシップを聖書は言うわけです。だからこれをしなさい、するなっていう、ね、do or don't っていう、そういうことじゃないって、よく英語のプリーチャーたちは言いますよ。で、本当にそうだ。愛の関係だったら、ね、汚れたものはしたくないんですよ。愛の関係ならば、この方が喜ぶことはしたくなるんですよ。でもその愛を抜きにして、ただその救いが、ね、主人としもべみたいな、それもそうですよ、聖書が言う。でもその関係がない、愛の関係がないところで捉えようとするならば、ああ、神様こう言ってんのに、こんな私はしたくない、できないとか、そういう息で終わるでしょ。でも主が指してくださる。主が私たちに喜びと聖霊で満たしてくださるから、主、この方によりたいので、この方と共にあるのは主が指してくださるっていうわけです。ここで語られていること、それはユダヤ人はって、そう聞こえるかもしれない。ユダヤ人は主に反対する人々。でも、異邦人たちは主を信じて救われるっていうことではないですよね。ユダヤ人であっても、この言葉を聞いて、パウロたちの元に来た人たちはいるわけです。ね、パウロとバルナバもユダヤ人なわけじゃないですか。まあ、パウロはいろんなとこ通りましたけれども。でも信じて今神様を褒めたたえている。ですがこれはユダヤ人はダメなんだ、異邦人は救われるんだという話ではない。何人であろうと罪人を救うためにこの世に来られ、十字架の死と復活をもって罪の許し、そして永遠の命を与えてくださるこの約束の救い主イエス様を拒む者は、最後まで拒む者は永遠の命を受けられず、このお方を信じる者は永遠の命を受けるんです。なぜならば、この救いは私たち罪人の側の正しさや行いといった何かに、私たち側の何かにかかっているんではなくって、全く正しいお方、この神の御子、神の救い主イエス様と、このイエス様が私たちのために成し遂げてくださった、この十字架の技、十字架の贖いの技とにかかっているから、この救いが。生まれながらに自己中心で滅びに至るばかりの私たちを、ね、私たちがフェアだとかフェアじゃないとかって言って、本当に神様がフェアだったら私たちはみんな罪人ですから地獄行きなわけです。それがフェアな話。でも神様はそれを願わない。 自分で自分を救えない私たちが滅びに至ることを願わない神様が救うこと、私たちをご自分が救うことを望んでくださったから、そのために御子イエス様をこの世に使わして、イエス様が私たちのために、私たちの代わりに十字架で苦しんで、その死をもって私たちを罪の中からあがなってくださったので、彼を信じることで私たちは罪許され、そして神様に義と認められる。モーセの天に、モーセが語るね、モーセの、モーセ御書、律法が語ることで、私たちはそれを行って、これを全うしたらね、神様の民になれる、ね、神の子供となれるって言ってもなれないわけです。だからモーセの、その律法では全うできなかったことを、でも神様はこの約束の子孫、モーセでさえもこの方を見なさいよって、私の後にこのね、約束の方が来るから、あなた方はこの方に聞きなさいって言ったのはイエス様のことですね、メシアのこと。ですからイエス様によって私たちは、もうイエス様によって成し遂げられたことに対して私たちがどう応答するか、ただ感謝して受け取るならば、信じてイエス様を信じてこの方に望みを置くならば、それが信仰ですが、私たちは義と認められる。救いは恵みとして神様が、それがあなたの義だ、私はあなたを迎える、あなたを良しとする、あなたを私の子供だと迎えてくださる。永遠の命に定められている人は、救いの言葉、良い知らせを聞いて喜ぶ人、主の御言葉を賛美する人だと今日の箇所教えていますね。それだけではない、そのようにして主を信じるならば、その人は喜びと聖霊で満たされる。これはね、これ私は満たされてないからなんでですかって文句とか言う場面じゃないんですよ。満たされるんだって、ってことは私が信じてるのかっていう話ですよね。私は何を一体信じてるのか。洗礼は受けたんだけど、もしそこに喜びがなかったならば、聖霊を通してイエス様のことがわからないというんであれば、じゃあ私は何を信じてるのかって問った方が早いですよ。神様にもね、ずっとなんでですかって言って、こんなもんですか救われるっていうことはってずっとね、もやもやした中を通るよりも、私は何を信じてるんだ。本当の意味でこの救いのイエス様のこの十字架復活、この贖いの技を信じてイエス様によって救われるならば、そこには喜びと聖霊が私たちのうちに満ちてくれるからこそ、永遠の命を持つ者は主と主の言葉を明かしせずにはおられなくなる。イエス様がこの喜びの理由であり、聖霊を通してご自身の栄光を分からせてくださる。ご自身がいかに素晴らしいかを私たちに分からせてくださる。ですから多くの場合は私たちはね、ああ分かったイエス様っていうよりも、ああ私はこんな自分なんだ、イエス様に従いたい、でもまたこんなんなんだ、聖書を読む、いやまた読んでいない、ああまたこういうことを言ってしまった、こんなことをやってしまったっていう中に、イエス様の許しを知っていく、だから罪を犯しましょうじゃないですよ、恵みをがましくあるじゃないんだけれども、その許されてる中で、あれ普通だったらもう仏の顔もなんて言われるぐらいのところが、私はまだ滅ぼされていないって言って侮ったらダメですよ、侮って、神様侮ってはダメなんだけれども、でもその許しの中で、あ、私がこう、私が頑張ります、私がこういう人になりますじゃないんだ、もうイエス様の技に、イエス様のこの十字架の御業によって、もう神様は私をもう受け入れてくださっている。私がどれだけ心が固くなで、どれだけ自己中心なんか分かってて、それで選んでくださり、私に信頼しなさい。私の道から聖霊を通して歩みなさい。私があなたを喜びで満たすからって、イエス様は私たちに今日も本当にその忍耐というか愛を持って、深い愛、恵みを持って私たちを招いていてくださっている。あなたはこの主の招きにどう応答されますか。どう応答しておられますか。主は今日もあなたを招いておられます。御言葉を褒めたたえ主を信じようではないですか。御言葉を通して主はね、私が救うものだ、約束してくださってますよ。 読み方に注意しないと裁きのものに聞こえるかもしれない。でもイエス様は私たちを本当に愛して、私たちを愛して天の御国へ招き入れること、本当にそれを願って今日も私たちを導いてくださる。主によって主のもとに行くならば喜びと聖霊に満たされる。そこのようにして私たちは主と主の御言葉を述べ伝えていくものとさせていただこうではないですか。お祈りしましょう。